近年問題視されている社会現象の一つに自殺の問題があります。内閣府のデータによりますと、昨年平成24年中の我が国の自殺者は27,858人、平成10年から23年までは3万人を超えて推移していますから、やや減少したとはいうものの、交通事故でお亡くなりになった方の6倍以上の数になることからもわかる通り、相変わらず目を覆いたくなる数と言わなければならないでしょう。現代社会の抱える闇の一端を見る気がいたします。痛ましいことです。今、痛ましいことと申し上げましたが、では自ら命を絶つという行為がなぜそんなに痛ましいことなのでしょうか。身勝手な行為で人様に迷惑がかかるからという方もあるかもしれません。ではもし自殺をされた方に、その人を心配してくれる身内や友人もなく、誰にも迷惑をかけず、人知れずひっそりとジャングルの奥地ででもお亡くなりになったならばどうでしょうか。そういう条件なら、それはその人の命だから、その人の判断に任せるしかない、そんな理屈も成り立ってしまう気がしないでもありません。しかし命を考える上では、そう簡単に割り切れない感情があります。やはり自殺という行為自体を断じて見逃すことができない何かがあります。この感情の正体は一体何なのでしょうか。ノンフィクション作家高橋秀峰さんのからくり民主主義という本の中に、こんなことが紹介されていました。富士山、青木ヶ原、密林のように木の生い茂った樹海と呼ばれるところで自殺を試みた人の話です。地元の人が捜索していると、中年男性が助けを求めてきたというのです。高い枯れ木にロープをかけ、首を吊ろうとした瞬間にポキッと折れ、地面に落ちたと。村人が大丈夫かと問うと、本人はびっくりしました、死ぬかと思いましたと答えたというのです。ラジオをお聞きの皆さんの失笑を買ったかもしれませんが、本気で笑えない実話なのです。しかしこのエピソードの中に、命は誰のものかを考えるヒントがあるような気がいたします。つまりは、この方が脳で考えていた命と、実際に我が身、体に生きていた命とは別物だったということではないでしょうか。私たちが普段頭で考えている命は、私物化した命に他なりません。だから極論を言えば、我が判断で我が命を絶つということが起こりうるのでしょう。しかし、いざ木の枝が折れて地面に体がしこたま叩きつけられてみれば、身から出た言葉は思ってもみない死ぬかと思ったという言葉だった。我が身に生きている本当の命は、脳とは正反対に、一息たりとも無駄にすることなく生き続けようと働いていたと気づいたということでしょう。それは過去、測ることのできないご先祖様、ご先祖といっても人間だけではありません。猿もゴキブリも魚も草も水すましも海藻もサンゴも、無数の先達によってこの身に届いてくださっている命でありましょう。また他の命をいただかねば生きていけないことが示すように、あるいは私の体に数えきれない微生物が住んでいて、お互いの命を支え合っているように、今同じ時を生きているすべての命と一つに共に生きていると。今話をしている私もまた、 今聞いてくださっているあなたによって成り立っている。そういった無数の縁によって成り立つ一つの命であると。命は私が思い及ぶような小さなものでも固有のものでもないのだと、親鸞聖人はお釈迦様のお言葉から無量寿、測ることのできない命といただかれたのです。言い換えればそれは仏様の命としか言いようのない命です。私たち真宗のいただき方で申せば、阿弥陀様の命がこの身に生きてくださっているのです。だから命は尊いと断言できるのではないでしょうか。無駄にしてはいけないと言えるのではないでしょうか。私たち真宗大谷派東本願寺では、2011年に宗祖親鸞聖人750回ご縁起をお務めし、そのテーマに、今、命があなたを生きている、を掲げています。